はい、こんにちは、山中です。今日の音声はですね、マイナス思考のパターンを理解するということでね、お話の方をしていきたいと思います。で、まあメルマガでも書いてるんですけど、まあ小学校の頃二重跳びができない人、二重跳びができる人、まあ2パターンがあったっていうことですよね。で、この2パターンの差の違いは、何かなんですけど、まあ振り返ってみたらね、二重跳びができない人っていうのはやっぱできない理由をばっかり探して、で、できない、できないっていう風な形で、まあ、結局行動はしていないっていう風な形。で、二重跳びができる人っていうのはね、できる可能性を探している。だから、こんな風にしたらできるんじゃないかな。こんな風にしたらできる。こういう握り方したらできるんじゃないかな。っていうような形で、まあ、気がついたら二重跳びができたっていうね。で、まあ、できる人、できない人、まあ、どちらがいいか悪いかっていうのは、僕どっちでもいいと思うんですよね。だから、できない人っていうのは、多分、二重跳びが、できた後の景色にワクワクをしていない。その先を見ていたいっていう気持ちが、多分あんまり、ない。というか、全くないから、別にまあできなくてもいいんじゃないっていうような形。そして、二重跳びができる人っていうのは、まあ逆に二重跳びした後の私どうなってるんだろう、した後の僕どうなってるんだろう。多分ここにワクワクさを感じて、その先を見てみたい、もう一歩先を歩いてみたいっていう、まあそういうふうな気持ちが、多分すごく大きいんで、じゃあそのためにはどういうふうにしたらいいのかっていうふうな形で、多分行動の方が、できるかと思います。で、まあとは言っても小学校の頃、まあ結構おデブで、銀縁メガネでデブっていうね、ほんま漫画に出てきそうなね、まあ、体型と容姿だった。そして、天然パーマで頭くるくるみたいなね。めちゃくちゃ漫画に出てくるみたいな感じだった。まあ、山中だったんですけど、まあ、もちろん、前者でしたね。二重跳びができない。デブゲ、デブやから、しんどいことやりたくない。みたいな。で、結構ね、今から考えたら、小学校の時にはもう、やりたくない症候群みたいな感じでしたね。冬になったらね、朝、確かにグラウンドをね5周とか回るっていう、なんかマラソン大会の練習をしなきゃとかっていうのがあっても、それもやっぱすごい嫌で嫌で、まあなんせかもうしんどいっていうことがすごいもう嫌いでしたね。で、多分まあそういう思考っていうのは、まあ自分の中でまあ作られてきているっていう形なのと、あとはやっぱりまあ、二重跳びのこととかもそうだったけど、やっぱり本音はもうやりたくない、別にその先見たくないからっていうのと、あとは本音はさらに言うと、やっぱかっこ悪いとこを見せたくないっていう、要はもうこの思考のパターンの底の底の底をね、見ていると、まあ結局はまあかっこ悪いとこを見せたくないみたいなね。でね、かっこ悪いとこを見せたくないぐらいお前はかっこいいのかって言ったら、何もかっこいいことがないですね。もうデブでプライドが高いってもうただの最悪パターンなんでね。だから本当にちょうどね、まあメールマガ行ったら思い出してきたんですけどね、2月14日バレンタインで、僕の地元ではお寺で何かお祭りかなんかあって、ちょうど日曜日だったんですね。ダダ押しっていう中で鬼が走るなんか行事があって、でその時にまあ小学生の、子たちもたくさん見に来てて、で、ちょうど2月14日だったんで、チョコレートの方ももらえるんじゃないかなみたいな感じであれだったんですけれども、まあ、僕と歩いている男の子が、女の子に声かけられて、ちょっと来てくださいね。で、また別の僕と歩いてる男の子が女の子に声かけられて、ちょっと来てください、みたいなね。で、最後、どうなのかなってなったら、実は誰一人、山中だけはもらえてなかった。もう死のうかな、みたいな。まあ、小学生の頃にはそういうふうなことは思っては、そこまで思うことはないんですけど、なんなんみたいな。で、妄想だけはするんですよね。あの子はくれるんかな、みたいな感じで。まあそういうふうな積み重ねで、まあどうせダメな自分っていうのをですね、生まれてきたわけなんですよね。まあそのダメな自分が、まあちょっと僕の中で変わっていったのが、まあ中学生ぐらいの時かな。まあもう中学生から、まあ少し、まあその時はちょうど、やんちゃな不良が流行ってたんで、まあ調子乗りの僕もちょっとそういうのに憧れて、みたいな感じでやっていった、なんか思考が、まあ、言い悪いは別かもしれないんですけれども、本当にもう自分勝手の、もう自分中心で地球が回ってるぐらいの勢いで、まあ、いろんなことをしていたら、気がついたらなんかむちゃくちゃ友達が増えて、みたいな。っていう風な形から、まあ、高校になって、大学になって、で、二十歳になって、社会に出た、みたいな感じなんですよね。二十歳の頃にはもう気がついたら本当イケイケどんどんのなんか性格になっていて、で、 なんて言うんだろう、小学校の時結構塾行ってて、その塾も終わって5分ダッシュしたら乗れる電車があるんだけど、この5分ダッシュがやまなかできないんですよ、デブいから。絶対8分かかるんですよ。で、他の子らはその5分ダッシュができるんで電車に乗るんですよね。で、これも結構最後プシューって扉閉まって、友達3人ぐらいが乗って帰るみたいな。で、僕だけ1人、次の電車をポツンと待つみたいなのもあったんですけど、でそういうことがすごく嫌だったから、そのリーダー格の子と仲良くなったら、その終わった後のダッシュは待ってくれるんじゃないかなみたいな感じでね、姑息なことをするんですよね。そのリーダー格の子の家に塾行く時には迎えに行ってみたいな。でもね、そんな人も何にも変わらなくて、でまあ結局今から振り返ったら、まあ何かに頼ろうとしている時点では何も変わらない、結局まあ自分なしでも歩くしかないんかなみたいな、まあそこにも最終的に20歳の頃にはいいも悪いもイケイケどんどんで行き着いたんかなみたいな、もう自分のおかげで地球は回ってるぐらいの、もうわけのわからんも思考を持ってたんで、まあそうすると、まあまあその時に、まあそういうふうな僕の自分勝手な思考でね、ひょっとすると傷つけた人がいるかもしれないんだけれども、やっぱそれ以上に急速にやっぱり仲間がめちゃめちゃ人が僕の周りには集まってきたんですよね。もうびっくりするぐらい本当人が集まってきたんですよね、今から考えたらね。でそれってやっぱり誰にも頼らずに自分一人で歩くっていう、いつも笑ってる、いつもギャグを言っている、いつも前向き、まあ、何を聞いても面白い話をしてくれるみたいな、そういう風な多分人間性を多分20歳の時はエネルギーで思いっきり出してたと思うんですよね。するとやっぱり人はおのずと集まってきてくれるんだなみたいな。でもね、めっちゃすごく面白いのはね、その小学校の時いじめていたやつに復讐をしようみたいな形で、中学生になった時はちょっと僕はやんちゃくれになったっていう、まあでも復讐を元にやるとあんまりええことはないですよね。はい、まあまあ、そういうような形で、まあでも今でもやっぱりたまにその小学生のダメな自分、まあこれも一つの自分なんでね、まあたまにムクムクって出てくる時はあるんですよね。でまあそういう時はやっぱりドーンってまた落ちてしまったりするんですよ。で状態的には本当にめっちゃ輝いていた太陽がマイナスエネルギーのブラックホールになるみたいな、まあ、そんなふうなイメージなんですけど、ここはねでも実は変換することはできるんですよね。で、まあ、ここに落ちちゃうともう本当に結構長い時間そこに落ちてしまうんですよね。でもその時って基本的にはもう何かに頼りたくなったり、いいこと全然見えなくなったりしたりするんで、で僕自身もやっぱりそのパターンに入るときあるんですけど、この解消法が結構面白くて、結構シンプルにこういうふうに考えるようにしたんですよね。それ何かっていうと、あと、まあ、3秒で死ぬんだったら今の状況をどんなふうな形で考えるっていう感じなんですよね。まあまあ今から死ぬんだったら、まあ、今からまあ息を引き取るんだったら今の状況をどんなふうな形に考えるってなったら、結構ね思ってもいないようなアイデアとか思ってもいないような、解消法考え方っていうのは結構普通に生まれてきたりするんですよね。だからね、マイナス思考のパターンが生まれてきた場合はまずはそこの部分を自分の中で掘り下げていく。でそのマイナスゾーンに入ってドーンって落ちた時は、まあ本当に今から息引き取るんだったら今の状態を、どういうふうに考えるってなったら、結構まあ、別にやらなくてもいいんじゃないとか、別に なんでそこまで頑張ってるのとか、じゃなくてそこまでやっている理由をもう一回ちゃんと考えようかなとか、ってなった時に、結構なんかマイナスに振り幅がいっている、なんて言うんだろう、その原因とかっていうのが簡単に見つかったりするわけなんですよね。で、そこを見つかって、そこを自分の中でまあ受け止めることができたら、また一つ、マイナス思考の、パターンを解消する、まあ、自分の中の、まあ、ノウハウが生まれてくるっていうような形になるんですよね。はい。では、いかがでしたでしょうか。まあ、今日はですね、マイナス思考のパターンを理解する、まあ、解消するっていうような形で、誰でもやっぱり昔のダメな自分とかを思い出してズドーンと落ちる時があるんですけど、まあ、これをね、本当3秒で解消できる方法はもう至ってシンプルですよね。はい。今、息を引き取るというね、手だったら、今の状況をあなたはどういうふうな形で受け止めるか、または、どういうふうなアイデアが出るだろうか、発想が出るだろうか、 多分ね、ちょっと10分15秒ぐらい瞑想しながら、今から息を引き取るっていう風な感覚になって今の自分の状況を当てはめてみたら結構面白い答えが出たりするはずなんですよね。で、僕の中ではもう前向いてしかも歩くことしかもう最近すごく嫌になってきて、いやもったいないじゃないですか。もういいんですよね。もう誰かのせいにするとか状況のせいにするとか、もうそんな風なのはもう僕の中ではもういいんですよね。もう実感がもうもったいない。だからありがとうっていう言葉をやっぱり僕は作っていきたいし、感謝を考える時間とかを作っていきたいし、僕の中ではもうやっぱりもう前向いて歩く要素、これしたらどうなんねやろ、あれしたらどうなんねやろっていう、もうどんどんどんどん前に向かって歩く要素を頭の中で考える時間っていうのをもう最近はもうすごく意識するようになりました。だって1日24時間しかなくてさ、6時間とか5時間寝るにしてももったいないからね。やっぱり1日楽しく過ごすのと、同じ1日でも、マイナス要素、ダメな要素ばっかり考えて過ごすのと、何のためにじゃあ生きてんのかなっていうところまで僕の中ではやっぱ行き着いてしまうんですよね。でどうせ生きるんやったら好きなことしていけたらいいと思うし、自分の楽しいことしていけたらいいと思うし、同じ残された時間だから、デスノートってあったんですよね。デスノートで死神と契約したら相手の残りの時間が見えるんですよ、寿命の。でそういうのがみんな見えてないから、なんか悩むとかそういうふうなことを考えてる時っていうのは多分まだまだ余裕があるかなっていうふうな形で僕はやっぱ思ったりするし、それが人だからしょうがないんだけど、そういったこととかも自分の中でやっぱり、理解をしてコントロールするっていうふうな形にしないと、どうだろう、結構死ぬ間際に寂しい人生だったなっていうふうにやっぱ僕はなるかもしれないね。で僕はやっぱそういうふうになりたくないんで、僕もやっぱりそういうふうになる時もあるけれども、なるべくそこからは早めに復活をするようにする。ああ時間の無駄や無駄や無駄みたいなね、もっと有意義なことを考える時間にしよう、もっと有意義なことをする時間にしよう、ね、でそれがお昼寝とかでもいいんですよ。自分の中で本当に心地よいことやったらね、もっともっと有意義な時間を自分の中で作ろう。なぜかっていうと、明日あるかどうかなんかわからない人生をみんな歩いてるんだからっていうふうな、ね、ことを意識の方をしています。はい、じゃあね、今日の音声いかがでしたでしょうか。またね、気づいたこと感じたことあればですね、ぜひ、感想の方をいただければと思います。ではですね、貴重な時間を割いて聞いてくださってありがとうございました。山中でした。さよなら。